市役所からこんにちは。今日最後のコーナーです。高山インフォは市民課の武藤明夫さんにお話をお伺いします。武藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日ですね、ご紹介いただくのがマイナンバーについて、はい、このマイナンバー最近本当によく耳にしたり目にしますけれども、ただ名前はマイナンバー聞いたことあるけど、実際どんなもんなんだろう、内容まで詳しくご存じないという方は多いんじゃないかなと思います。
はい、
はじめに何のためにこのマイナンバー導入されるのか、また私たちの生活にどのような影響を与えることになるのか教えていただいてもいいですか。
はい、マイナンバーとは大雑把に言うと、赤ちゃんからお年寄りまで日本に住むすべての人に割り当てられる社会保障、税、災害対策分野で使われる共通番号のことです。
はい、
突然現れた制度のような感じがするかもしれませんが、導入については30年ほど前から国で検討されてきました。
そうなんですね。
ニュースや新聞等で記憶にある方もいらっしゃると思いますが、消えた年金記録の問題や家族の死亡届を提出せず年金をもらい続けていた事件がありました。
はい、
災害時の本人確認や生活保護の不正受給などさまざまな行政上の問題が明らかになりました。そこでこのような問題を解決する目的としてマイナンバー法が可決成立しました。
なるほど。はい、
番号をはじめとする皆さんの個人情報がそれぞれの行政機関で管理されています。例えば基礎年金番号、健康保険非保険者番号、住民票コード、運転免許証番号、パスポート番号などです。同じ番号なのに行く場所によって同じ申請書を書いたり、それを何度も繰り返したり、縦割り行政と言われる原因かもしれません。そこで国民一人一人に12桁の番号をつけることで、それぞれの行政機関で保有している情報を関連付けをしまして、本当に困っている方へのきめ細かな支援を行えるようにすること、行政手続きを簡素化して国民の負担を軽減することが主な狙いとなります。
はい、わかりました。ではこのマイナンバーなんですが、具体的にどういったところ場面で使われることになるんでしょうか。
はい、マイナンバーは平成28年1月から皆さんに関わる3つの行政手続きの場面で必要となります。
3つ。はい、
1つ目は年金、医療保険、介護保険、生活保護、児童手当などの社会保障関連の手続き、そして2つ目は税務署などに提出する申告書や届書などの書類への記載といった税務に関する手続き、そして3つ目は災害等に遭われた被災者の生活再建支援金の支給や被災者台帳の作成など防災や災害対策の手続きに利用されます。
はい、社会保障関連手続きと税務に関する手続き、防災災害対策の手続き、以上3つの場面で使われるということなんですね。
はい、
これを使うとどんなことがこれまでと変わってきますか。
はい、では社会保障の給付を例にとって説明いたします。
はい、お願いします。
これまでは役所や勤務先などから所得に関する書類を受け取って給付のための申請をしていました。マイナンバー導入後は各機関がそれぞれ管理している情報を連携できるようになりますので、申請や申告に必要な添付書類を省略したり待ち時間を短くするなど、金銭的や時間的コストといった皆さんの負担を軽減することができます。
あ、それはありがたいですね。
はい、はい、また年金や傷病手当金を受け取る場合でも行政機関同士が連携し情報共有することで公平で適正な給付を確保できるようになります。つまり面倒な手続きが簡単になる、行政の手続きが正確で早くなる、給付金などの不正受給が防止される、このように大きく3つの利点が期待されます。
はい、たくさんのメリットがあるこのマイナンバーの利用なんですが、これから実際に活用が始まるまでの流れというのはどんな感じになっているんでしょうか。
はい、マイナンバーは平成27年10月から順次住民票があるすべての方にマイナンバーの載った通知カードというものでお知らせします。
じゃあもうこの秋から
順次。はい、そうですね。
はい、はい、
通知カードには氏名、住所、生年月日、性別、そして個人番号が載っておりまして、住民票の住所の世帯主様宛てに世帯全員分を簡易書き留めでお届けします。
はい、
マイナンバーの利用が開始されるのが平成28年1月からとなりまして、はい、行政機関などに提出するいくつかの書類にマイナンバーの記載が必要となります、
はい、
行政機関ではそのマイナンバーが本当に正しいかを確認することになっておりますので、通知カードはその確認に使っていただけます、
はい、
マイナンバーは勤務先に提示して源泉徴収票などに記載されます。また児童手当の現況届の際は市町村へ提示する必要があります。証券会社や保険会社などから税の手続きのためにマイナンバーの提示を求められることがあります。また厚生年金や最低請求の際は年金事務所へ提示してもらうことになります、
はい、
他にもマイナンバーが必要な手続きはたくさんありますので、送られてきた通知カードは大切に保管しなくさないようにしてください。
はい、わかりました。
このマイナンバーは法律や条例で定められた社会保障や税、災害対策の分野の行政手続きでしか使ってはいけないことになっています。それ以外の目的で他人にマイナンバーを提供することはできません。ですのでマイナンバーを聞かれても何のために使うかよく確認して、むやみに人に教えないように気をつけてください、
はい、
例えばレンタルショップなどの入会登録の時にマイナンバーを聞かれることはありません。
はい、よくわかりました、はい、でこのマイナンバーが載った通知カード、先ほど、ね、ご紹介いただいた通り10月からこの秋からですね、住民票の住所に送付されるということなんですけれども、先ほどお話にあった通知カードと別に個人番号カードっていうカードがあるっていうふうに私聞いたことがあるんですが、
はい、
これはまた違うカードなんですかね。
そうですね、
はい、
個人番号カードは10月にお届けする通知カードの郵便物に同封されている申請書で申請すると、平成28年1月から順次市町村の窓口で交付されるカードです。個人番号カードには表面に氏名、住所、生年月日、性別、ご本人の顔写真が表示されるほか、裏面にはマイナンバーが記載されます、
はい、
個人番号カードは本人確認のできる公的な身分証明書として利用できるほか、個人番号カードに搭載される IC チップを活用することで住民票などのコンビニ交付サービスなどを利用することができます。さらに電子証明書を使い e-tax をはじめとする各種電子申請を行うことができます。
あ、便利なカードなんですね、
はい
はい、
個人番号カードについては次回のこのコーナーで詳しくお話ししたいと思います。
あ、そうですか、ありがとうございます、わかりました。この個人番号カード、さまざまなサービスを受けることができるカードということですが、10月に送られてきた申請書類で申請をすることが必要ということです。便利になる一方、やっぱり気になるのが、はい、個人情報をちゃんと安全に確保できるのかな、されるのかなというところかなと思うんですが。
はい、そうですね、皆さんが最も不安に思っているのはマイナンバーの情報の流出だと思います。
はい、
最近ですと5月に日本年金機構のコンピューターがサイバー攻撃を受けましてウイルスに感染しました。基礎年金番号や氏名、生年月日、住所が流出した事件は記憶に新しいと思います。
そうでした、はい、
マイナンバーを皆さんに安心して利用していただくために制度面とシステム面の両面から個人情報保護を行っております。制度面では法律の規定があるものを除いてマイナンバーを含む個人情報を収集したり保管したりすることは禁止されています。また特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視や監督を行って法律に違反した場合は従来よりも厳しい罰則があります。システム面では個人情報をまとめて一元管理するのではなく、従来通り年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また行政機関同士で情報をやり取りするときもマイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化をするといった措置が取られます。また平成29年1月からはマイポータルというシステムが立ち上がりまして、マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやり取りされているかを確認できるようになります。
はい、ね、ちょっと今のお話を聞いてほっとしたというか、あ、安心したという方も多いかなと思います、
はい、
でまた、ね、次回もこのマイナンバー制度、今度は個人番号カードについて教えていただけるということですので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、
では最後にこのマイナンバーについてのお問い合わせ先ですね、お願いします。
はい、 お問い合わせ先は市役所本庁市民課電話 35-3496 へお願いいたします。
はい、35-3496市民課までお問い合わせください。今日高山インフォはマイナンバーについて市民課の武藤さんにお話をお伺いしました。武藤さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。